今までこう苦手を克服した経験って、まあ、しまちゃんもあると思うんですよ、はい、まあ、僕はちっちゃい頃ね、もともとコミュニケーションも苦手だしみたいな、まあ、そもそも喋りたくもないしみたいな、そういうところから始まってるんです、ちっちゃい頃って。やっぱもちろん挙動不審もあれば、でもちろんこう人間、まあ、対人恐怖症的なものもあればみたいな、本当にそのいろんなものができない苦手みたいなところから始まっていく中で、まあ、こうやってね約40年の月日を経てこうやってまあ喋れるところまで成長してきたわけですけれども、まあ、それでもやっぱり未だにできないことっていうのはいっぱいあるわけですね、努力して。で、まあ、この今の話をちょっと想像しながらね、ここからちょっと苦手を克服してはいけない理由っていうところに入っていきたいと思うんですけど、
はい、
ちまちゃん的になんで苦手を克服していけないって思いますか？
苦手、まず一個は辛い、常には辛いというか、
あ、辛いですよね、
楽しくないというか、
はい、
なんか制限とかなんか、はめら、なんか枠の中にずっと過ごしてるというか、まあ、それをなんか抜け切る時は絶対あると思うんですけど、
うんうん、
そういう時間になんか追われちゃう時間が多いから、ちょっと苦手はなんかそういうふうに思います。
そうですよね。うん、多分しまちゃんの切り口も多分正解の一部だと思うんですけど、はい、うん、でも僕らの人生っていうのはもう限られてる、まあね、良くも悪くも限られてるわけですよ。
うん、
でまだね30って言ってしまえばまだ30かもしれないけど、うん、もう30って言えばもう30なわけですね。うんうん、で時間をね24時間かける365日かける何十年っていうふうに考えたら、まあ、僕らのリミットっていうのは例えば100歳まで生きるにしてもだいたいこのぐらいっていうのは決まってます。でその中でじゃあその自分の人生にじゃあ苦手を克服する時間に費やす、じゃあこれが果たして本当に生産的であり喜びであり、ね、願望であるのかっていう、そこをまずは皆さんね自分に問いかけてほしいなと思うんですよ。でまあ、そういう視点も持ちながら、まあ、あとはですねそもそもじゃあ苦手を克服したことによってどういうことが起こるかっていうのを一つちょっと紐解いていきたいと思います。で苦手を克服するっていうのは大体もしかしたらちっちゃい頃にねこう苦手を克服するとかねやっぱりこう経験して、例えばあの学校行った時に、ね、あの苦手なものも例えば勉強しなさいとかね、あ、もしくはあの嫌いなものも食べなさいとかね、
はいはい、
まあ、あるじゃないですか。
ありますね。
でこれをやると実は、まあ脳の仕組みもそうですし、まあ、自分らの記憶のね仕組みっていうのがですね強化されていくんですよ。でどういうことかっていうと、苦手を克服しようっていう思いで苦手を克服しました1個、
うん、
はい、じゃあ未来はどうなるでしょうか。
変わんない
変わんない。なるほど。で例えばですねその1個 A という苦手を克服しましたと、そうするとですね未来にやってくるのはですね今度 B という苦手が現れます
なるほど、
はい、つまり同じようにまた苦手を克服しようという試練をですね自分に与えることになるんですね、でこれがすごい落とし穴で、あのもちろんそれによって成長、いわゆる成長っていう部分はするんですけれども、苦手を克服しようっていうことをあのクリアすればクリアするほどまた違うハードルを作り出して、もしくはまた強い強敵を作り出して、
うん、
自分にねあのもちろん負荷をかけていくわけです、
うん、
でこれがあの20代、まあ、30代ギリギリ前半ぐらいまでだったら、まあ、僕はまだありかなとは思うんですけれども、うん、これを40代50代っていう風にこれから成長していく中で続けられるでしょうかっていうことなんですよ、
うん、
で僕らは体力はやっぱりもう20代がピークだと大体思っていて、まあ、そこからね知恵だったりとか、まあ、そういうものがだんだんだんだんこう優位に立っていく中で、やっぱ体の使い方、心の使い方っていうのをやっぱ賢くしなきゃいけないんですね、そこに関しては、うん、例えばイチロー選手もどんなにこうやっぱり晩年一番こう活躍してた時期はすごい体力があったりとかパフォーマンスが良かったとしても、やっぱ40近くなってくるとやっぱりこう体も硬くなってきたりとか、まあ、反射神経が、ね、動体視力がちょっと落ちてきたりとか、 まあ、そういう形でやっぱり僕らっていうのは何かしら低下を迎えます。でそうなった時にその苦手を克服するためにじゃあ一郎は時間使いますかっていう話なんですよね。うん、ホームラン打つの苦手ですと例えばそういうのがあったとしたらじゃあホームランを打てる自分になる、なるかっていうとならないと思うんですね。なんですけど不思議なことで僕らの人生っていう広い目で見た時にはなぜか皆さんこう苦手を克服しようとしちゃうっていう、そこがまず落とし穴だよっていう。だから苦手を克服したいんだったらもう全ての人生をもうなんかクリアにしてって、まあ、お金も仕事もで人間関係も、ね、夫婦関係もみたいなもう全てパーフェクト言うことありませんみたいな、で暇になったんで苦手克服しますだったら僕はいいと思うんですよ。
確かに、はい、確かに優先順位が苦手克服が高いですよ
ね、うん、苦手克服にみんな時間を使いがちっていう、うん、やっぱそこがすごくこう注意が必要っていうところなんで、うん、まずはねその苦手を克服しようとするとまた苦手がねあの未来からやってくるよっていう、うん、なのでその苦手の亡霊にとらわれないためにもあ なんでそういうことやってんだろうなっていうことに自分にちょっと気づいていくっていうのが重要なポイントです。で、まあ、それに合わせてね結局こうその今の補足にはなるんですけど、世の中のね今だとマインドフルネスっていうところだったりとか、まあ、瞑想っていう部分で言うとその例えば今ここを行きましょうみたいな話言われると思うんですけど、この結局今ここっていうのはその今の無意識ですね、まあ、究極言うと無意識の自分の作り出した思いが結果的に未来からやってくるんですね、まあ、これはスピリチュアルの視点になると思うんですけど、だから今思っていることが未来からやってくるんですね。だからこう過去から流れてきた延長線上ではなくって今思ったものの集合体が未来で作られていく、未来に作られていく。なので今克服しようって思ったらその集合体がまた未来に作られる。
なるほどね。
そうすると克服思考から抜け出せないっていう。でさらにはこの克服思考っていうのはあの以前にもね意識レベルのねお話ししましたけれども、パワーかフォースかっていう領域でいうところの完全にこれフォースの領域になります。でフォースの領域っていうのはその一時的にはねあの力技でもちろん手に入れることはできます、何か、ただですねその力技で手に入れたものっていうのは長期的にはこうエネルギー保存がされないんで、結局その今までの今せっかくこう手に入れた 何かしらの現状を壊そうとか元に戻そうっていう無意識の欲求が生まれてしまいます。で無意識の欲求が生まれることによってさらにそのプラスアルファで感情っていう部分があるんですけど、その欲求の上にある感情すらも味わうような出来事を引き起こしていくっていう、まあ、そういうからくりが実は隠れているので、まあ、まずはねその自分がとにかく今未来に感じたい感情だったりとか欲求っていうのを達成していく、まあ、上でもまずはそもそもじゃあ苦手って本当に克服したいんだろうかっていうところにちょっとねフォーカスが当たると、
確かに、
あれもしかしたら苦手克服しちゃいけないよねっていう気づきが少しずつ気づいていくんじゃないかなと思っております。はい、ここまでどうですか、しまちゃん聞いてみて
って言って僕は聞いてますけど、最近僕もそれを気づいたっていうのは、はい、めっちゃその自分いたなっていう、そう思ってなくてもそうなってるっていう、
まあ、そうなんですよ、
そういうのも気づけたんで、
はい、
相当やっぱりなんかそういうなんか自分に対してやっぱり、まあ、僕後回しにしがちなので自分のことを、やっぱりそういう時間を5分でも10分でもなんかちょっとやっぱり客観的に見たりとか気づくっていう時間をなんか作ることが大事かなって思ってます。
いや本当ですね、やっぱこれはね気づくことがすごくまず最初の一歩として重要で、で気づいたらやってるんですね。で気づいたらやってるっていうのはそのもう僕らの中で、まあ、ある意味自然とマインドコントロールされてる状態なので、それすら気づかないんですよ。それをしていること自分にすら気づかないっていうことなんですけど、 で、あの、まあ、こういうからくりのちょっと話をちょっと補足的にまた説明した時に、あの、ね、何度も多分僕もそうだし、まあ、源太郎さんもお伝えしてるあの、学習の5段階、
あ、はい、
学習の5段階っていうのはもともとちょっとさっといきますけど、あの無意識的無能から始まり、はい、まあ、意識的無能、意識的有能で無意識的有能、そしてまあ一応5番目があるんですけど、これをですねもうちょっと感覚に落とし込んだ言葉にちょっとするとどんな言葉になるかっていうのをちょっと自分なりに考えて作った言葉があるんですけど、まずは無意識的無能の部分、これは何かっていうと、何かにコントロールされていることにすら気づかない
全くもう気づいてないってこと
ですね。そう、ここの領域にいると全く本当にもう拉致が開かないというか、何も対処できないんですね。そうで、そこから一個意識的無能に上げるためにも、まずはコントロールされているってことに気づいた上で、そのコントロールされている自分に負けないように何かしら意識的にコントロールしようと思ってるんだけど、それをうまく使いこなせない、これが意識的無能です。はい。で、まあ、で次のね、意識的有能っていうところに上がると、まあ、よりちょっと自分の中で何かできるような実感が湧いてくるんですけど、じゃそれが3番コントロール、今度はでもし続けないと維持向上できないっていう領域なんです。ここ3つ目、コントロールすればできるというポジティブな側面もあるんだけれども、コントロールし続けないと維持向上ができないっていうのが3番の領域です。そして4番目の無意識的有能で、ここまで来るとコントロールしなくても人生がこう飛躍向上し始める、なんか自然と生きてますけど、なんか勝手になんかうまいこと言ってますみたいな、やっぱそういう流れができていく。で最終的には5番に上がるんですけど、その本当に必要な時だけやっぱ自分をセルフコントロールして、まあ、他はむやみやたらにコントロールしないっていう、そう、そこがこうこの5つのポイントになっていて、まあ、僕らはこのね流れをどれだけこう4番まで上げ、まずは4番まで上げられるか、
そうですね、
はい、っていうのがポイントになります。でさっき言ったように苦手っていう、そもそも苦手って思っていることにすら気づいてないとかね、苦手なことをやっていることにすら気づいてないっていう、この1番の、まあ、領域からまず抜けるっていうのが、まあ、本当に最初の初歩のステップにはなるんですよ。なので、まあ、意識するっていうところはまず重要になります。はい。で、これ苦手を克服した人のこれ落とし穴っていうのをこれからちょっと話したいと思うんですけど、苦手を克服した人絶対今まで、まあ、皆さん一度は経験したことあると思います。で苦手を克服すると大きな落とし穴にはまりますが、じゃあその落とし穴っていうのは何でしょうっていうところなんですけど、はい、苦手を克服する落とし穴はしまちゃん何だと思いますか？
またなんか違うレベルでまた悩みが苦手を感じるとかですか？
ああ、いいですね、ありがとうございます。そういう考え方も多分いい切り口だと思うんですけど、一応僕の方から一応言葉にすると、まず一つは苦手を克服するとその経験の中にあった記憶っていうのがあるんですけど、その記憶を手放しにくくなります、そう、やっぱ自分がそれだけ苦労して手に入れたものなんだから絶対に手放してなるものかっていう、やっぱ記憶が定着するんですよね。で好きなもので、ね、自分が本当に今日はこういう気分だからこれやろうとかって思ってやったことっていうのは、その執着がない分だけもうやめたって結構できるんですけど、やっぱりこう苦労して手に入れたものに関して言うと、それがなかなか皆さん手放しにくくなってしまうっていう。で、まあ多分ここにいらっしゃる皆さんもね、多分こういろんな成長途上の段階だと思いますし、まあ、僕らはまだ別に大成功者でも何でもないそういう段階だと思うんですけど、多分この僕がこのやっぱこの苦手のことに今日フォーカスしたのも、やっぱここをみんな多分持っているからなかなか前に進めない。やっぱりこうね、とりあえずマイナスから抜け出してプラス5ぐらいまでなりましたと、でもプラス100に行こうと思っても、実はこういう苦手を克服しようという意識だったりとか、過去の自分の例えば経験をどうしてもその 未来に持ってこうとする。でこれが実は飛躍できないこれ一つの理由なんだってことがやっぱりこの1年で本当に自分の中で明確に分かりましたね。だからやっぱり前回かな、一つ二つ前ぐらいの話の時に、あの、ね、手放しのね、あのセドナメソッドの話もしましたけれども、はい、あれがやっぱり最後重要になってきます。いやもちろんその手放し以外にもね、もちろんその推進するためにもある程度こう目標だったりとかね、そういうのを持つのも必要なんだけれども、最終的にはやっぱ過去の自分をちゃんと過去の自分と決別しないと前に進めないんだよっていう。
なるほどね。
はい、でも僕もあのねプロフィール欄とかちょっとね幼少期にこういう目に遭いましたみたいなこと書いてますけど、やっぱそれが自分のネタになると思ってすごいプロフィール欄にね書き込もうとしてたんですよ。うん、やっぱこれがあるから今の自分があるみたいなのをすごい誇りに思ってたんだけど、でもこれが実は邪魔をしてたっていうことがすっごい分かって、まあ、最近はねもうその辺の話もまあさらっと言うようにはしてるんですけど、まあ、一応なんかそこにやっぱり執着しなくなってきた。でそれでやっぱり執着しない分だけやっぱ未来に対する生産性っていうのがこうちゃんと生まれてきてるっていうところがやっぱ自分の中でも実感できてるので、まずは自分の感覚意識っていう部分からこういろんなこだわりっていうのを抜け出していくっていうのが大事になります。で今ちょっと先に答え言っちゃったんですけど、
はい、
そのもう一つはその結局経験を手放しにくくなるっていうことにもちょっと紐づくんですけど、あのいろんなことがですねこだわりになっちゃう。自分の例えば美意識っていうのがあったとしたら、私の美意識こうですみたいなの、まあ、こだわりあるじゃないですか。しまちゃんだったら、はい、例えばなんか水泳に対するこだわりみたいなのがあったとしたら、この実はこだわりすらもまた自分がね足かせになってしまうっていう、なんか職人の人ってちょっとこうあの固くなな印象あるじゃないですか、なんかイメージ的には、
はい、
私この作品にはこういう思いを込めてこだわってますみたいな気持ちが強いと、はいはい、でこのこだわりはもちろんその今までの自分を作る原動力にはなってきたし、作品としてはもちろん素晴らしいんだけれども、でも結局でもそれを今度は守るとか、ね、保身に走っちゃうんですね。そのこだわりに対する保身に走っちゃう、あの飛躍ではなくて、で結果的にじゃあこだわりって何なのかっていうのを少し紐解いていくと、実はこれこだわりのね発祥ってどこかっていうと、僕らの自分自身の人生に対する課題から始まってます。
へ
え、はい、だから才能の裏返しって基本的に課題なんですね、僕らの人生って。だからもともと僕がこういう心理の世界に足を踏み入れたのもやっぱり課題、自分自身に課題があってここに入ってきてるわけですよ。うん、そう、自分の何かこう欠乏感不足感みたいなところからやっぱり才能っていうのが磨かれていくのが最初の原動力なので、まあね、ついついね皆さんこう今好きなこと仕事してますよってこう表面上顕在意識では思っていても、実はまだ潜在意識のもっと深いところではこの不足感を補うためのまだ養分になっている可能性があるっていう。なので本当の意味でやっぱり自分たちが突き抜けるためにも、その今まで養分にしてたものともやっぱりお別れして、今までありがとうっていう形でまあお別れするっていうところが、まずはその苦手を克服することをそのまず手放すっていう点で、まずはこのね苦手を克服しちゃいけない理由っていうのをちょっと前半お伝えしました。